テレビ番組を切る2013年総括、
はい、
まあいよいよ押し詰まってきたということで、うん
ね、はい、
うん、今年のドラマを振り返ってみると
はい、はい、
まずはやっぱり気になる視聴率、
うん
うん、あの全話平均視聴率ベスト7、
全話平均ね、
うん、はいはい、まあこれはどれも 15% 以上っていうことだったんだけど、
はい、
第7位、
はい、
4月クール、うん、ラストシンデレラ
15.17、 はいはい、
篠原涼子と三浦春馬のね、この年の差の恋愛ストーリー。
ああ、そこまで行きましたか。
うん、で、第6位、
はい、
1月クール、日曜劇場トンビ、
15.48。これは検討しましたね。
ね。
お
まあ、いかにも日曜劇場らしいっていうかね。
ね、うちのさんでそこまで数字いくんかみたいなのもね、
そうそうそうそう、
ちょっと気になってましたけどね。
ね、うちの声優、
はい、
あの正明から9月に改名ね。
変えましたね、微妙に。
あの誰も呼んでくれない。
わかりづらい。
そう。でまあね、仲間内では声優さん声優さんって言われてるから、まあもうそうしようかと。
それで嫌ないか。
そうそうそう。で第5位が7月クール、うん、ドクターズ2。
沢村さん。
うん。
うん、
18.32。
はいはい。
ねえ。あの、沢村一樹の、はい、もう腹に一物っていうか、あの、笑顔の陰に隠れたというか、
ね、
うん、で、なんと言っても今回は自分で委員長になるなんていうことを言い出してね。うん、
はいはい。
まあ、これもね、実は裏があったりはしたんだけど、しっかりと3がありそうな終わり方もして。
ね、
で、第4位が10月クールのリーガルハイ。
あら。
18.38。
はあ、まあ、富士も良かったですね。
これぐらいはね、とっとかんとね。いわゆるね、はい、鳴り物入りで復活させた水中ドラマが、
うん、そうですね。
ショムニのこけ方がひどかったから
ね。
で、第3位は4月クールの月9、うん、ガリレオ、
うん、
19.92。
まあこれは手堅かったかなっていう感じですね。
そうそう、
もうちょっと言ってもよかったっていう感じもしますけど ね、うん、
まあこっちの方も福山雅治のいわゆる相手役が柴咲コウから吉高由里子になった、
は
いはい、心が微妙に数字にも、それから映画のことも考えると、
ね、まあもうちょっとっていうのはあったでしょうね、全て20ね、うん、
ねえ、次に続けられるかどうかがね。で、まあ、次に続くっていうことでいくと、はい、ほぼ決まり、うん、第2位、うん、10月クールのドクター X、22.98。
すごいですね、
今
井倉さん。すごいな
ぁ。で、最終回もしっかりと、うん、もうすぐにでも3が始まるんじゃないかみたいな終わり方。
は
で、まあ今年視聴率第1位は、はい、なんといっても7月クールの日曜劇場、半沢直樹、28.74。
全話平均で28。
そう。
これはすごいな。なかなかこれはもう出てこないでしょ。
っていう風に、家政婦の見たの時にはね、
ついね、2年ほど前に言ってましたけど、
ね、そう、あの2011年ね、
はい、
最終回 40.0
を
記録した時に、
うん、
もうこの時代に40なんていう数字は
もうないねえと。
そうで、制作側も、うん、まあね、具体的にそれが示されたわけだから、
は
い、いや、簡単には取れまへんでっていうわけにもいかず、
ね、
頑張ってやって、
はい、
そのあくる年の2012年は、どっちかっていうと散々だった。う
ん、はいはい。
なんといっても、うん、去年に関しては、
うん、
第6位、ストロベリーナイト 15.39、
うん、
第5位、ラッキーセブン 15.59、
うん、
第4位、当たる 15.61、
はい、
第3位、鍵のかかった部屋 16.00、
は
あ、第2位、プライスレス 17.71、
はあ、
そして第1位は、ドクター X 19.10。
はぁ、まあそれでも、トップでも19なんですよね、平均が。
そうそうそう。
は
あ、で、まあ、1回1回を考えて 20% を超えたのは、
うん、
昨年ドクター X の第7話 20.1、
うん、
プライスレスの第8話 20.1、
うん、
そしてドクター X 最終回 24.4、うん、この3回だけ、うん、そこから考えると、うん、今年2013年、
うん、
20% を超えたのは、
うん、
トンビが1回、
はい、
ガリレオ5回、
うん、
ドクターズ2、2回、
うん、
半沢直樹、9回、
うん、
まあそのうち 30% 台が3回で、うん、40% 台が1回、
うん、
で、リーガルハイが1回、うん、ドクター X がなんと8回、
うん、うわ、まあということは今年ドラマにとってはちょっとまあ当たり年だったという
あ
ことですかね。
ただその反面、うん、今世紀最低視聴率を更新
出ましたね、更新しましたね、
うんうん、夫の彼女がね、うん、3.0 前は平均でも 3% 台っていうのは、はい、
あ前代未聞の数字。
そうそうそう、
あ
まあ格差が拡大というかね、
うん、
より絞られるようになってきたんじゃないか、
そういう感じですね、
うん、でざっと見たところ、
はい、
悲しいかな、
うん、
日本テレビ系列が全然こういう話題になると上ってこない。
ほんまずこないですね。
まあじっくり見てた方にとってはなかなか楽しめたんだけど。
楽しめましたよ、あの1月クールのね、うん、もうなんかあの泣くなハラちゃん、
は
あ、もう何回泣いたかなんか良かったですね。あのテイスト他にないですね、1回目2回目これ何のことやさっぱり分かりませんでしたけど何をやってんやろこれはと思いましたけど、だんだんハマっていきましたね、
うん
うん、
まあそういう意味ではね、連ドラにおいてやっぱり SF っていうのがきつい、
なかなかきついんでしょうね、
うん、
特に日テレ、土曜日の9時って、まあ、ベムとかね、うん、怪物くんとか、
う
ん、まあ、比較的 SF っぽいのもあるんだけども、悪夢ちゃんだってそうですよね、
うんうんうん、
でもどっちかというとファミリー層を狙ったやつはある程度いきますけど、ハラちゃんなんかファミリー向けじゃないんですよね。
なるほどね、
ちょっとねそういう方向に行くと SF って途端に数字取らなくなりますね。
ああ、そういう意味ではアンドロイドも同じ、
うん、そうですね、あれもまあそんなに思ったほど数字としてはね、
うんうんうん、
よくはなかったですけど、ね、まあ SF ファンとしては面白かったですけどね、
うん、であとスターマン、
あれもね、あれは完全に昔 の、 あのジョン・カーペンター監督のスターマンの映画をもうベースに作ったみたいなドラマでしたから ね、
ね、まあその世代にしかなかなか溶け込めないという、
はいはい、
ね、そういうところもね、でまあ日テレっていうことでいくと、
う
ん、話題作では
そうそうそうそう、
ね、35歳の高校生
ありましたからね、米倉涼子ね、
ね、
おこれは米倉で、これセーラー服やったらかなりいくんじゃないかというね
まあね、あの日テレの土曜ドラマにしては、うん、10% そこそこっていうよりはちょっと上いった結果的には、
はい、
4月クールの中では、うん、ベスト3には入る、
はい、
まあ、13.29、
うん、
これはなかなか健闘
ですよね。
まあでもね 13% 台で健闘って言われてるようじゃね。
そうですよね、またあのスクールカーストのがなんか重かった、土曜日の9時に見るにはね、
あ、
うん、ちょっと重かったなっていう感じしましたね。
でとにかく、まあ、日テレに関してはね、
はい、
水曜ドラマも含めて、うん、来年こそは、
はい、
せめて 15% 以上クリアして、はい、このベストなんちゃらに入ってきてほしいと。
そうですよね。
ということで、
はい、
来年2014年も、うん、隅から隅までずずずいっと、はい、しっかりとドラマ楽しみたいと思いますね。
はい、うん、